ばんは。私スタイルで生きていくためのヨガをお伝えしています、あかねスタイルヨガのあかねです。このチャンネルでは自分軸で調和の取れた心と体を目指して、どんな時も自分のセンターに穏やかなスペースを作れるようになるための幸せに生きるヒントをたくさん詰め込んだ番組です。改めましてあかねです。今日はエピソード34、百チャレの27日目です。いつも聞いてくださりありがとうございます。今日はね、11月2日、今日は夜の収録になっています。今日のねエピソードなんですけど、今日はね、なかなかこじらせている斜めから見る心理、そんな感じのお話をしようかなと思います。物事を一生懸命取り組んだり精一杯やってる人を見て、なんかこうまっすぐに見れない、なんだそれっていう、こう斜めから見てしまったりとか、バカにしてしまったりとか、笑っちゃったりとかっていう心理のお話をしようかなと思います。っていうのが、ちょうど何日前だったかな、旦那さんがドラマを、テレビドラマを見てるところ、私あんまり見ないんだけど、たまたま横で見てたから一緒になって見てた、ファーストペンギンっていうドラマ、ご存知ですか？で、そのドラマの中で、なんか漁師さんのねお話、魚をね取る仲間たちがいるところに若い男の子がいて、でその男の子は田舎でね魚釣りをするところにいるんだけど、すごくこうもうひねくれてるというか、一生懸命になれないし、もう東京に一度行って、そして挫折して戻ってきて、漁師さんをしてるっていう男の子で、何かこうちょっとこう冷めてるというか、物事をこう周りのみんなに乗っかれないというかね、ちょっとこじらせ、いじけモードみたいな男の子がいて、でその子はやっぱり訛りが激しいエリアに住んで生まれたので、東京に行った時にやっぱ訛りが出るんじゃないかっていう、こう不安だったりとか、自分をそのまま出せないっていう状態で、挫折をしてうまくこうコミュニケーションとかできなくて、こう帰ってくるのかな。で帰ってきたら帰ってきたで、やっぱり自分がこうその方言にコンプレックスがあったりとか、そのお仕事にもコンプレックスがあったりして、そこで働いてる人たちのことも曇って見えるっていうか、腐っちゃってるわけですよね。なんかもうこんなところで生きて死んでいくんだみたいなね、なんかちょっとこういじけモードというか、心を開けない状態になってる男の子が出てるドラマだったんですよ。でなんかそこで働く、こうネタバレになるのでね、まだ見てないし見たいっていう方はちょっと見てから聞いてほしいんですけど、そこの社長さんが女性のね社長さんで、もうとにかくロマンを語るわけなんですよ。夢、目標を語るので、キラキラして本当にそれを実現させたいっていう熱量がすごいんだけど、それをこうふんってこう鼻で笑ってるというか、こう共有できてないような状態だったんですよね。でその周りとの温度差もあるし、じゃあその自分たちが取ったお魚がどんな風にどんなところで食べられているかっていうのをこう見学する、そこに何十万って新幹線に何十人も乗せていくから、ものすごくお金がかかるけど、そこを投資するって言って社長さんが連れていくんです、レストランに、高級レストランに連れてって、そしたらもう自分たちのやってる仕事が本当に素晴らしいんだっていうところにこう気づいていくわけですよね。知らない世界を見せてもらって、そしたらどんどん自分たちの仕事のクオリティももっと上げていこうという気持ちになるし、やる気も出てきたわけなんですよね。でその中でその主人公じゃない、やその脇役だけど、その、ね、腐ってる男の子はいろいろと学ぶわけですよ。一生懸命そのシェフがかっこよくお料理誇りを持って作ってる姿を見て、 本当に胸打たれるし、でそこにロマンを語る社長にも胸打たれるし、そして一緒に行った仲間たちの、まあ、頑張りも、かっこ悪いと思ってた父親の姿もすごくこう素敵にかっこよく見える瞬間になるんですよね。その瞬間になるというか、その状態に胸がこうオープンハートになったというかね、感動するっていうシーンがあるんですけど、お食事してね。でその時に結局腐ってダメだったのって俺だけだったんだっていうところに気づくんですよ。何も周りは変わってないんだけど、自分の見え方見方が変わったっていうので、すごくね、あの私はそのドラマを見て、あのみんなにもねあるんじゃないかなっていうのをちょっと感じたから、これをねテーマとかあのエピソードのね内容にしたいなと思ったんだけど、なんだろう、何かこう一生懸命になること、努力をしていること、そういう人を見た時に本当にこうまっすぐと純粋に良かったね、頑張れ頑張れって応援できる人と、なんかなんか無理しちゃってっていう風に見えたりとかね、なんかその結局自分の中にあるものが反映されるから、そういう風に見えてしまう。でもその自分の中に一生懸命さがあったり、ピュアさがあったり、まっすぐさがあると、そういう人を見た時にストレートに見れるんですよね。だけど自分の中に曇りがあったり、いじけがあったり、こじらせてる部分があったりすると、そういう風に見えてしまうっていうね、面白い世界なんだけど、本当にあの自分の心の反応、内側の反応が教えてくれることだから、もしもこれを聞いている皆さんがそういうことはね、なくストレートに受け取られてたらもうね全然関係ないんだけど、なんかちょっと斜めから見てしまったり、なんか例えばどうせっていう口癖があったり、どうせ私はとかね、諦めがちだったりとかするような、気持ちがもしも芽生えたとしたら、それは心が教えてくれてるんですね。それが内側にあるからそう見えるんだよっていうことなんですよね、じゃあなんでそういうこじらせてる部分があるのかな、なんでそういう風に見えちゃったかなって、それは過去に何かそう見えてしまうような、自分を傷つけてしまうような経験があったのかなって、潜っていくっていうことが大事になってくるんですよね。でそこに根っこに気づけたら、もうポイッといらないって手放す、まあ、いつもいつも言ってるけどね、そういう感じでしていくと、どんどんどんどん、サトバの状態ってね、ヨガでは言いますけど、純粋性、ピュア性、純度 100% に、ね、なっていくっていうところで、このドラマのシェアをしました。もうね、こんなこと言ってる私もね、本当に諦めるっていうのがものすごい、デフォルトで入ってたんですよね。だからもう本当に恋愛も結構してきたんですけど、もういいって言って別れるっていうのがね、もう本当に多かったんですよ。でだから振られたことないんですよ、振るからモテるからっていう話じゃなくて、こっちからもう諦めて手を離すっていうのをねすごくやってきました。でそれは恋愛だけではなくって、普通の人間関係もそうだし、お仕事でもそうだし、家族関係でも、本当にいろんな物事に対してももういいっていうのがもう本当に口癖、すぐ諦めるっていう、そのいじける性格がもう本当にね、ちっちゃい頃からねすごかったんですよね。で諦めるっていうことは、どんどんどんどん自分が自分を傷つけていくんですよね。自分に信頼してないからっていうことにね、いろいろと学んで気づいて、もういいっていうね、諦めるっていうのはやらなくなってきました。ちゃんと向き合っていく、それは目の前に現れた、人間関係のトラブルであったり、いろんな困難だったりもそうだけど、まずは自分ですね。自分の内側にどうしてそういう感情があるのかなっていう、めっちゃ苦しいですよ。苦しいけど向き合って、そこに気づいて手放していくっていうのをね、本当にやってきました。なのでね、何かこういったポイント をね、一緒に見ていくと本当にね、気づけるっていうのがあるから、やっぱり悶々とね、自分の中でもやもやもやもやしてても気づけないけれども、やっぱり一緒に話をしていただいて聞いたりとかね、それをワークしたりとかしていくことで、どんどんどんどんね、自分っていうののね、こう輪郭がはっきりしてくるというかね、そういう風になってくるので、ヨガ哲学をベースにした自分軸をね、どっしり自分を生きる実践講座をね、作ったので、よかったら本当に自分の人生にね、飛び込んでほしいなと思います。本当にね、見え方変わると、本当にこの世界って素晴らしいんだなっていうところにね、たどり着けるので、どんどん本来の輝く魂、もともとみんな持ってるね、輝くね、魂に変えていくっていうところを一緒に見たいなと思ってます。ということで、今日は、斜めから見るこじらせ維持系状態のお話でした。何かね、ちょっとでもね、ヒントになったら嬉しいです。ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。いつもいつも本当に聞いてくださりありがとうございます。それでは、また明日お会いしましょう。じゃあねー。